質問はですね、損ができるような人間になりたい人。先ほどの話もありましたように、必ず物事には因果がありますので、なんで損を取ることができないんでしょう。
癖ができてない。
なんで損を取ることができないんでしょう。
損イコール悪い。
なんで損を取ることができないんです
して得したことはない。損して良かったなっていう時が経験がないから
、なぜ損ができないかと言いましたら、それは損だと思ってるからです。そう。ね、損だと思っているからね。だから損ができないんです。損していると思っているから、だからそうできないんです。
どう考えますか。
だからその時に、なんでそれが損なんですか。自分が時間を決められて、その時間に行くことがなんで損なんですか。一生懸命頑張ったのに全然こう報われなかったら、なんでそれが損なんですか。
無駄にしてる感じが。
無駄。何が無駄になってるんですか。あ、時間の無駄ですね。はいはいはいはい、そうですね。時間の無駄だと思うから損だと思うんですよ。ね、そうです。時間の無駄だと思うから損だと思うんです。ね、こんなことをしたら何かができなくなっちゃうから時間の無駄ってことでしょ。
よくですか。
よく。ということは、自分が損だと思うときは欲に流れる時間が少なくなるから損なんですよね。こういうつながりじゃないですかね。
なんとなくわかりました。その欲に流れたいっていう気持ちがあるから、その損っていうのが出てくる。
あ、そうそうそうそう。欲に流れたいから。欲に流れる時間が少しでも減ることが損だと思うと。
損したくないっていう時は欲が強い。欲に流れたいっていう気持ちが強い。
そうそうそうそう。そうです。損したくないという気持ちが強いときは欲に流れたいという気持ちが強いと。逆に言うと、欲に流れたいという気持ちが減ってきたら、ね、損してもいいと思えるようになると。
根本のその欲に流れるっていう気持ちを減らしていかないと。
あ、そうそうそう。禁欲ですよね、うん、
欲ってそのあれです、ね、食欲とかじゃないですかね、
うん、はい、欲に流れるっていうことはどういうことですか。欲に流れる、欲に流れるってこと？欲に流れたいってこと？ね、欲に流れたい。その欲に流れる時間が少しでも減ってしまうから、損がしたくないと。こういう発想じゃないですか。ね。じゃあ欲になんで流れたいんですか？
楽したい。
いや、それ楽したいっていうのは少しでも時間が欲しいっていう心なんです。少しでも時間が欲しいっていうのが楽をしたいという心。で、時間ができたら何をするかって言ったら欲に流れたいんです。なんで？なんでそんなに欲に流れたいんですか？
欲に流れてるっていう自覚があまりない。
いや、サッカーで応援で、うわーって応援すると。ね。野球で、うわー勝つと嬉しいでしょ？自分の応援してるチームが。うわーたーと。これがしたいと。少しでも時間があったらその時間に使いたい。だからその時間に使えないのものは時間の無駄でしょ。だから損ができない。で、欲に流れるとは？ね、ちょっと難しいですね。欲に流れるっていうことは、殺生がしたいということですね。殺生って何でしょうか。殺生？殺生っていうのは心を傷つけることです。
自分の心。
そうそうそう。そうそう。
自分を責める。
いやいやいや、自分を責めてるわけじゃないですよ。有意識で言ったら、ね、見えている世界、これは自分の心に映る映像だから、ね、それを攻撃すれば、自分の心を攻撃してるのと一緒ですね。そうすると心が傷つく、ね、心を傷つけること、それがしたいんですよ。
人を責める。
人を責めるんじゃない。この場合殺生がしたいっていうのは、いわゆる虫を殺したいのと一緒なの。ね、いわゆるちっちゃな虫をこう殺す、ね、こういうような快感、圧倒的な力によって弱いものをこう粉砕していく、スカッとする、ね、応援しているチームが勝つ、あのチームは弱い、ね、勝った、どうだやっぱり俺の応援しているチームの方が強いんだ、
しいですけど、
ね、これがしたい、うん、殺生がしたいから、だから、うん、殺生から離れることがもう損でできないんですよね。
なんで欲に流れることが殺生することになるんですか。
欲にもいろいろあるんですよ。この欲、今質問されている方の欲っていうのは殺生したいっていう欲なんです。殺生だから欲にもいろいろあるわけ。いわゆる現実をごまかしたいという欲もあるし、でも今質問された方の欲は何かっていうと殺生がしたいという欲、ね、スカッとしたいということです。例えばパチンコをやってこう当たるとうわっとスカッとする、競馬をして、勝ち馬がこう勝つとスカッとする、この感覚を殺生っていう、殺生がしたい、ね、人をこう何ですか、解き伏せてね、例えばまあ覇者検証だって言ってね、前は違っているって言って話をして、相手が参りましたって言うとよっしゃーと殺生です。こういう何で感覚わかりますよね。その、うん、応援してるチームが勝つ、やったとね、ボクシングとかでこうね、いけいけいけいけいけいけいけ、もっともっとほら出し出し出し出しかー、やったーっていうね、殺生、殺生がした。
結局そのやっぱりそういうふうにやると、
うん、
自分の心が傷ついて、
そう、それに対して相手に合わせてあげるっていうことは何？
反対、
そう、殺生の反対は不正、不正は心を、そう、だから、殺生は心を傷つける行為ならば、不正は心を癒す。だから心を癒す行為をすると損だと思う。こういうことです。もったいないですよね。心を癒すなんてもう時間の無駄ですよね。
そう思ってなかったからね。
はい。
そう思ってなかったから損だと思う。
でもね、いいですか、心を癒さないとね、殺生してもスカッとしないんですよ。いいですか、殺生してスカッとするのはある程度心がね、その傷ついてない状態の時なんです。例えば皆さん今聴聞すると汚れが取れる、ね、心が癒されるからです。この後殺生してみてください。これが快感になりますからね。特にこの後ね、もう帰った後お酒をうわーって飲んでね、うわっしゃーとかね、こうしたらね楽しいですよね。もう真っ白なキャンパスがぐわーって汚れていくね、これが楽しいですよね。汚れた状態でいくら汚してもね、何にも楽しくないですから。
それは分かるんですけど、その殺生が心を傷つけるっていうのはなんとなく分かるんですけど、
うん、
不正が心を癒すっていうのがなんかよく分からないんです
けど、不正が
心をすると、
不正っていうのは相手のことを思って相手の苦しみを取ってあげたり、相手に合わせてあげたり、相手の幸せにしてあげる、我慢してやるわけじゃないですよ。相手のことを本当に思ってやってあげることは 心を癒すことになりますよね。
まあその原理的にはというかそうなるのか
もしれ
ない
ですけど、そうですよね。そうそうそうそう。
なんか実感としてはそんな。
それは実感としてはないよ。だって殺傷後が強くなればなるほど防ごうは減っていくから。だからやろうとしても我慢しなければできなくなって、我慢してやってるのは防じゃないから。
なんていうか殺傷後の強い人が負傷するとなんかその人にとってはですけど逆に心を傷つけてるような。
だから殺傷後の強い人が不正をしてる場合、それは不正じゃないんです。ね、不正じゃない。どこに書いてあるかっていうとね、教行信書召喚ね、406ページ左から2行目ですね。知恵なくして衆生のためにするときはね、すなわち天道に出せん。知恵がなく、つまり本当の意味で不正をしているわけじゃない。知恵がないためにね。だから人のためにいろいろやってあげることが不正じゃないんですよ。ちゃん、正しくね、知恵を得て、そして不正をしなければ、つまり正しい不正をしなければ、それは不正ではなくて、天道に出せん。相手の心を癒しているどころか、相手の心を傷つけていることになるんです。天道だから。
結局
殺生。そう。例えば俺がこの人を導いてあげなくちゃいけない、これは殺生。そう。世間の人たちに仏法を伝えなければならない。世間の人たちはこのまま行ったら五章は一大事だ。哀れな人たちに仏法を伝えてあげなくちゃいけない、これを
殺生。
そうそうね、もう壇上の上でこうやってうんうんってこう話をすること、
殺生。
そうそうそうそうそうそうそう。
じゃああのなんかその伏せを聞いて心を癒すっていうのがよくわからないってことは、
うん、
本当の伏せをしてないっていうこと、
うん、そうですね、伏せをしていない。そうそうそう、つまり殺生後が強い、殺生後が強いっていうことは、いわゆるなんていうんですか、人を導く立場にすごい憧れるわけね、いわゆる みんなを導いて自分がこう上に立って教えを説いていくと、かっこいいですよね。殺生後です。
それを受けた人はまたそういう立場に憧
れる。あ、そう、すごい憧れるわけですよ。そうそうそうそうそう。だからね、真摯決意したってなったらもうすぐにこう伝えたいでしょ。殺生後。
この場合相手を傷つけたい。
そうそうそうそう、相手を傷つけたい、ね、相手を傷つけたい、それはすごい快感だから、うん、もうなんていうのかな、解き伏せるって、こうなんていうんですかね、こうもうここ間違ってるでしょ、ここも間違ってる、間違ってるね。例えばこう仏法を伝えるときにですよ、もう君はなぜ生きるかを知ってるかね、知らない、なぜ生きるかを考えないと、考えないといけないと思わないのかね、考えない、何それでも人間か犬か猫か、三遍回ってワンと言えね、殺生後です。こういうの、いわゆるこうな、叩き伏せてやりたい、もうこれってね、何とも言えない快感がね、清盛さん、
昔の学生さんはね
なんとも言えないこのね、もう解き伏せるね、覇者検証、楽しいですよね、覇者でね、そうそうそう、座り込みをする、わーってね、楽しいね、殺生です、
カンボロス、
そうそうそうそうそう、ゲドだ、邪道だ、うわーってね、殺生。
それやってやめればよかったかな
これは楽しい。なんで楽しいかというと、心を傷つけるから。なんでそれが楽しいか。それは心を傷つけると、強烈に自分を感じるからです。
癒すことでは感じないです
か？癒す、だって感じないじゃないですか、癒しても。だけど、癒してないと、 傷つけた時のこの落差が大事だから。癒して傷つけるとすごい快感が得られますよ。
摂取をするのは自分を感じたいから。
そうそう、摂取をするのは自分を感じたいから。だけどある程度心が健全な状態で傷つけないと、傷つけても何にも感じない。
じゃあなんていうか、普通の人は摂取を伏せなんか多分できないじゃないですか、うん、
はいはい。
そう考えるとどんどん心、その最初は楽しかったけどどんどん楽しくなくなっていく、
うん、そうそうそう、楽しくなくなっていく。そうだから、お酒を飲む、バカ騒ぎをする、最初は楽しい、でもそれを毎日続けてみてください。楽しくなくなるから、惰性になってくるから。それはなぜかって、もうめちゃめちゃ心が傷ついてるから。傷ついてる状態でさらに傷つけてもそんな落差はないから、あんまり自分を感じないんです。だからだんだんつまらなくなる。だけどしばらくお酒を飲まなくてまた飲むと楽しいでしょ。
お酒飲まないんです。
あ、お酒飲まない。そうそう。
野球はそうです。
あ、そうそうそうそう。しばらく応援しなくて、またこうちょっと見て、うわっ、わっしゃーってね。そのある程度心が癒された状態じゃないと、傷つけても自分を感じないんです。
傷つけるとなんで自分を感じる？
痛いからです。苦しいから。
癒される心地よさでは。
だから癒されるっていうのはね、そのあんま感じないんですよ。そのいわゆる強烈なものが欲しいわけ、私たちは。癒されるっていうのはじんわりと感じるものであって、摂生っていうのはズバッガッて、こういうなんて言うんですかね、スカッとするんですよ。スカッとねえ、わかりますよね、この快感ねえ、わかりますよね。ズバッと、うわっしゃうわっしゃね、えちょうどこう何ていうんですかね、みんなでこうね、あのリレーをしてて最後上のとこ行け行け行け行け行け行け行け、よっしゃっていうね、あの快感ね。最近僕もあんまり味わってなくなっちゃう。昔はすごい味わったわけですよ。高校の時にね、リレーで応援してる時にさ、行け行け抜け抜け抜け抜け抜け抜け抜け、こけろこけろこけろってね、行けってねえ、それでやったーっていうね、これね、サッカーの選手がさ、ゴールを決めた時にこうね、パフォーマンスをするじゃん、やっしゃーってね、全身でね、摂生ね、朝青龍、昔の話だけど朝青龍がこうやってね、なぎ倒してよっしゃーってね、摂生これこれこれ、これはね、強烈に感じるわけ。こっち側は本当にじんわりとなのね。こっち側さ、ほら、カレー、香辛料って感じ。食べる、うわーってこう、こっちは薄味、素材の味を生かす。
なんかまあそういうお酒飲んでも、毎日飲んでとかやってたら、だんだん心傷ついて落差がなくなってくるから、
うん、
まあちょっと飽きてくるっていうか、っていう状況になって、でもまたちょっと経つと飲みたくなるってことは、
うん、
その間伏せをしたってことになる。
その間別に伏せをしたわけじゃないけど、まあいわゆる肉体が浄化していくわけ。私たちの体っていうのはある程度浄化能力があるからね、摂取をしなければある程度は回復してくるわけ。もちろんそれは年を取るともう極端に落ちるわけ、肉体の浄化能力は、ね、だからもう摂生をね、し続けていくと短命なんです。だから摂生後は短命の後だって言われるわけ。早死にするわけ。それは当然のように心を傷つけるから、それは肉体にも現れてね。でそれは続けていくからものすごく肉体にダメージがくるんです。だから当然早死にする。摂生から離れていけば長生きする。
あとなんかその飲み会が最近楽しくなくなってきたとか、友達と遊んでても楽しくなくなってきたっていう場合も、 殺生後の可能性と生下した可能性って2パターンがあるってこと
ですか。まあ基本的にはですね、お酒って言ったらもう殺生後なんですよ。お酒が楽しいと言ったら、もうお酒を飲んでる間は無礼講だから何やってもいいってなるじゃないですか。理性のたがが外れてね、お酒を飲んでもですよ、本当にこう綺麗に振る舞って、いやこの食事は美味しいなね、そんなんってお酒飲まないじゃん。飲み屋さんに行ってですよ、こういろんなもの並んでるけど美味しくないじゃんそれって。でもお酒を飲んでね、そんなものを食うために来たわけじゃなくて、バカ騒ぎがしたいから来てるわけであってね、本当に食事の味が欲しいならお酒なんでね、なしでこうなんで食前酒のほんの これだけ飲めばいいですか。こうでこう食べて、あ欲しいなと。だから殺生がしたいからなんですよ。で若者はね、やっぱりまだ結構肉体がね、ほんとどんどん再生していくからね、新陳代謝があるので、心をいくら気づけてもね、肉体はすぐ回復するわけですよ。だから毎日のように殺生ができるんです。
心も回復するんですか。それは
それは肉体の肉体と心っていうのは連動してるから、肉体を癒せば心も癒されるわけ。だから若者っていうのは本当に得なんですよ。殺生しても殺生しても殺生しても癒されていくんです。
代謝がいいからですか。
そうそうそうそう。だけどもう年を取るとですね、その殺生がずっと残っていくんですよ。こう何年もこんなもん。殺
生しすぎると老化が早くなると
。そうそうですよ、当然です。早死にするってことは老化が早いってことです。ところがね、一番恐ろしいのは殺生の快感を覚えた人は年を取っても続けちゃうんです。だから年を取ると、なんて言うんですかね、若い時のようにちょっと殺生したらうわーってあの快感っていうのがね、味わえないからさ、こうズバッあれ感じないな、うんズバッね、うわーとこういう風になっていく。ものすごい勢いで切っちゃうわけですよ、自分の心を。ね。そうすると、その、なんていうの、ものすごい心が傷つくわ。若い時はちょっと傷つけたら傷ね、感じたものが、ね。年を取るっていうことはもうもう溜まってるから、ものすごく傷つけないと、もう感じないんです。だからどんどんひどくなって、どんどん殺生後がひどくなっていく。こうやって。
お酒だったらもっと強く。
そうそうそう、強く、強いお酒。
ビールがウイスキーになり、シングルがダブルになり。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうしないと感じないから。だって心が傷ついてるから、もうもっともっともっともっともっとやらないとってなる。どうしたら怖くなりましたね、だんだん。殺生ね、恐ろしいですよね。ね、恐ろしいですよね、本当に殺生ってね。
でも、殺生後は強い人が、不正しても、不正にならないんだったら、不正はしない方がいいような気がするけど、逆に殺生になっちゃうんだったら、それは違うの？
ん？はいはい。殺生が強かったら、いやだから殺生後の強い人が不正に心がけなければ殺生しかしなくなるんです。
じゃあどんな心であれ不正に心がけていくことが、
はい、
殺生後を減らしていくっていう。
そうそうそうそう。
はい。じゃあ
だからこそね、うん、その一発逆転の聴聞があるわけです。聴聞っていうのはその人の心に溜まっている心の傷をね、一気に取り除く力があるんだ。チャラにできるんですよ。例えば1ヶ月前に聴聞しましたと、今聴聞しましたとね、1ヶ月前に聴聞して今聴聞しましたってなったら、1ヶ月間作ってきた殺生後を全部聴聞の力によって取り除ける。だからこっから先殺生をやめればいいわけです。だから聴聞した直後は不正ができるわけ。ところが合力があるからね、また殺生を続けるわけですよ。そうすると、まあ、聴聞の直前ぐらいになると、もう伏せなんてできない。殺生しまくりっていう状態なわけ。ね。しかもその殺生が、最初ちょこっとした殺生が、どんどんどんどん殺生が重くなっていくわけ。で、また聴聞の時に、殺生後、ごっそり抜いてもらうわけ。 で、その後から伏せに心がける。
摂生号を抜いてもらうんです。
そう、摂生号。摂生号っていうのはいわゆる、その摂生ね、傷ついた心ね。その心の中に溜まっている、その汚れ。汚れっていうのは心の傷のこと。
でも、号はなくならないですよ、そんな簡単に。
摂生号を抜くっていうのは、心が傷ついている人は、相手を傷つけたいという気持ちがぐっと高まるわけ。それを摂生号っていうわけ。心が傷ついている人は摂生することも強くなるわけ。だから摂生号が抜かれるわけ、ね、心の傷が抜かれてしまえば摂生号自体が減るわけ。いや、摂生号というのはそれ行いね、摂生するという行い自体が減るという、その時に伏せをしてほしいわけ。
期間限定ってことですか。
そうそうそうそう、この期間限定で伏せをすると、伏せの号が、ね、伏せの、まあ、習字がね、荒屋敷の中に訓示されていって、摂生号がね、摂生自体がこう、摂生のその号力自体がだんだんと減っていくわけ。そうそうそうそう。だから、聴聞の直後に伏せがいいわけ。だけどね、聴聞の直後に摂生もまた快感ですよ。これが一番ね、一番楽しいわけですよ。ねえ、僕もほんと毎日説法してますからね、よくわかります。毎日こう取り除かれるでしょ、こう。そうするとね、この聴聞の後の摂生が楽しいわけですよね。また次の日取り除かれますから。はいはい。はい。でも皆さんは、すると大変なことになるわけです、こうどんどん。だから聴聞。聴聞、だから私たちは、こう、分かれ道になるわけね。その、聴聞の後っていうのは、摂生も楽しいわけ。だから本当ね、皆さん、もう僕も本当摂生後の強い人って思うんだけど、聴聞の直後にやるんですよ。ある人なんかね、もう聴聞の直後にお酒やめてくださいねって言って、その帰り際にウイスキー飲むんですから。ね、聴聞の直後ですよ。直後、一番伏せができる時じゃないですか。なんでこの後に飲むんですかと。それは一番楽しいからですよ。汚れまくるとものすごい苦しいから、もう摂生しても楽しくなくなるわけ。こうするともうね、聴聞がしたい気持ちがこう強くなる。聴聞したいと。ね。聴聞したいと、苦しいと。で、聴聞をグワーッと覗かれて、あー、摂生しないと。こういうふうになると。
じゃあ、伏せしようっていうのはいつ起きるんですか。
いや、まあこれは何回も続けるとね、さすがにまずいなってなるじゃないですか。ルテンリンでじゃないですか、これをずっとね、繰り返される。実際は本当にやっぱりね、いつ起きるんですかっていうと、自分が大切にしなければならない人がいるときに変わるんです。一人もんではね、変わらないんですよ。例えば子供を育てなくちゃいけないってなった瞬間に分かるからね、摂生号が溜まってしまうとね、もう子供に優しくはできない、もう厳しくなっちゃうんですよ。はっちぎらないとかね、言うこと聞かないだけで、何で言うこと聞かないの、もう次から次から言い方がどんどんね、重くなっていくの、これ摂生。で、聴聞した直後にそのね、聴聞でこう今までの自分を見せてくれるじゃん。こうさね、こんなひどいことも子供にしてしまったと、あんなにひどいこともやっちゃったと、そうするともうやめたいと思うんです。でどうしたらいいかって言ったら、やっぱり聴聞の直後から伏せをきっちりね、心がけていくことが大事なんです。結局摂生をすると伏せがしにくくなる。これは仏教って善の心とね、悪の心っていうのがあって、善の心を起こすと悪の心は消えるんですね。これは明来暗渠、暗渠明来っていうわけね。光が差し込むと闇は消える。でも闇が強くなると光は消えてしまうわけ。だから伏せの心と摂生の心って同時には起きないんです。伏せの心が強くなっていくと摂生の心は極端に減るし、 摂取の心が強くなると不正の心は消えてしまうわけ、ね、で本当は聴聞がなければね、もう摂取がいっぱい溜まった状態を少しずつ反省して直していかなくちゃいけないと、こういうものだけどほとんど不可能なわけ、人間には、私たちにはね、その罪悪がものすごい重い状態でね、罪悪を減らしていくことは難しい。だから聴聞っていうのは一旦チャラにしてくれるわけ。自分の心に溜まった罪悪を取って、じゃあこの状態なら伏せができますよってしてくれるわけ。素晴らしいでしょ？ね？それなのに、それなのにまた摂取するわけ、皆さん。そうするともう止まらないね。やめられない、止まらないってね。もう摂取の繰り返しなわけですよ。だから、そうなってしまったら、また聴聞をして、溜まった摂取をごっそり抜いてもらって、もう一回じゃあチャレンジしてくださいって言って、何度でも何度でもチャレンジしてもらえるわけ。まずはね、聴聞の直後の摂取を減らしてほしいわけ。でもこれがまた楽しいんですけどね。楽しいんですけどね。
伏せができなくても摂取をしないように我慢すればいい
って。いやいや、だから逆なんですよ。伏せをしないと、だってこれ光と闇との関係だからね。光を起こさないと闇は消えないわけ。摂取をしないようにっていうのは摂取をしてるのと一緒ですから。そう、積極的に伏せをしようと、聴聞の直後に伏せをしていこうっていうね。
じゃあできるんですか？
それは聴聞の直後はできるんです。なぜならその聴聞っていうのは物力が私にかかるから、仏聞合体の状態になる。痛いじゃないけどね、水と油がこう混ざってる状態でやがてはこう離れていきますけど、その時だけはできるんです伏せが。
聴聞の後の伏せっていうのは具体的にどういうことをやる
の
か。
聴聞の後の伏せっていうのは相手のことを思って、ね、優しい心を起こして自分のことを優先するんじゃなくて相手のことを優先していくわけ、ね、なら相手からね、この時間に来てって言われたら行こうって、めんどくさいなって思ったら、いや、めんどくさいっていう心はこれ摂生後に移ってきていると思って、これはやらないといけないと。ね。そうやって少しずつ反省をしていくわけですよ。ね。で、また、大体まあね、どんなにこう気をつけても、また摂生後でいっぱいになりますから、安心してください。ね。だからまた聴聞に来て摂生後をごっそり抜いてもらう必要があるわけ。ね、だからだんだんと私たちはですね、自分で、一生懸命善をしよう、ね、いわゆるこれを諸善満行って言いますね。一生懸命不正に心がけていこう、悪をやめて、善を実践していこうとね、そういう気持ちよりも念仏に比重がかかってくるようになる、ね、念仏っていうのはいわゆる南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏というふうにね唱えることじゃなくてね、いわゆる仏力のことなんです。聴聞、聴聞の力によって一旦摂取を取り除きましょうっていうことです。こう溜まった摂取をね、一回取り除かないとリセットしてもう一回やり直しましょうってことです。さあ何のためかって言ったら、諸善満行に心がけるため。だからどんなに念仏をしたしてもね、その諸善満行に心がけなければ、荒屋敷の中にこの善が訓示されないわけ。だから念仏に心がけたら諸善満行はいらないっていうわけじゃないんですよ。聴聞をしたら善ができるようになる。 善ができなかった人が善ができるようになる。そのできるようになるからこそ、そのできている間に善の種を薫受していくわけ。ね、薫受していくと。だけど私たちは過去の種まきとか殺生の味を覚えちゃってるわけ。まあいわゆるね、なんていうんですかね、なんか薬を使っちゃったと、その快感みたいなものを覚えちゃってるわけ。そうそう、こうムズムズしてきますよね。また殺生がしたい。そうそうそう。味を覚えてるわけ。殺生っていうのはものすごい強烈な快感だから。ね、その強烈な快感に負けるんですよ。すぐに。私たちは。で、殺生を始めるようになっちゃうわけ。で、この殺生の恐ろしいところは私たちはね、やっぱり殺生すれば快感が得られるって思うわけです。ところが、実は同じ傷を与えても同じようには感じないんです。1回目より2回目はもっと深く傷をつけないと感じないんです。同じような快感が。2回目より3回目はもっともっと深く傷つけないとダメです、ね、それで回数を重ねるごとにものすごい重い殺生を作ることになるわけ。恐ろしいですね。
まあ、自分の知り合いでだった人にリスかアムか、
ああ
びっしりってことは、
それはもうだってそうしないと感じないから、自分を感じるためにやるからね。殺生っていうのはものすごい強烈な快感だけども、それはね、限界効用低減の法則でしたっけ。こうだんだんだんだんこう味わえなくなると、だんだん味わえなくなるから、どんどん重い殺生をするようになると、重い罪を犯すようになる。だから放っておくとものすごく重くなっていくんですよ、殺生後って。だから聴聞に励んで一旦抜いてもらわなくちゃいけないけど、ズバッと抜いてもらうと、抜いてもらうと心が楽になる。で、まあ、もう一回やり直し、殺生後も小さくなるからね。またムズムズするわけ。いいよね殺生ってね。ズバッ、あ殺生いいなってこうなるわけ。殺生いやいい、すごい自分を感じる。もっと強く強く強く強く、もう止めない、やめられない、止まらない、うわーってこうね。でもね、やっぱりそうやって摂取するときはね、聴聞が近づいてからやってください。こうやって傷ついても止められなくなっちゃったけど、聴聞さえすればまた復活するぞ。聴聞
というのは苦しみ抱えてるときはなるべく自分の心を開いて苦しみが取れるように聞いていく。
そう、ところがね、議場があると、うん、そのね、殺生号をこう、なんですか、溜め込んじゃって取り除かせてくれないわけ。だから議場を晴らさないといけない。ね。いわゆるこんな、まあ、わかりやすく言えばね、ね、その童話にこんな話があるじゃないですか。あるね、木こりさんが湖にさ、ね、斧を落としてしまったんですよ。ね、そうするとこう女神様が出てきてね、あなたの落とした斧はですね、罪悪にまみれたこの鉄の斧ですか？それともね、功徳いっぱいの金の斧ですか？ね、あなたが今までやってきたことはね、この罪悪にまみれた鉄の斧ですか？それとも、あなたがやってきたことは金のね、功徳いっぱいの、善いっぱいの金の斧ですか？こうやってね、聞いてくれるんです。そうすると、当然、私がやってきたことは、
鉄の斧。
どんなこと言うわけないじゃないですか。私は金の斧を作りちゃんとね、やってきました、善をやってきましたと。ね、こうなると取り除けないわけ。そうですか、金の斧ですか、じゃあ鉄の斧ってこうなるわけですよ。お返ししますと。取り除いてもらえないんです。だから救われないんですよ。 増行が強い、増行するね、増行雑種自力の心がね強いと、いわゆる私は善をしているって気持ちが強い人はね、取り除いてもらえないんです。
私が善は知ってるっていうのは強い気持ちの人っていうのは殺生号がより深い人。
いや違うんですよ、殺生号と偽情は関係ないわけ。殺生号がどんなに重くても偽情が少ない人は全部取り除いてくれるわけ、聴聞によって。だから罪悪が問題じゃないって話になるわけ。罪のあるなしの沙汰をせんよりは信心を取りたるか取らざるかの沙汰をせよってね。だから問題なのは罪悪じゃないんですよ。どんなに罪悪が重くても、殺生号が重くても、偽情さえね、少なくなれば、ね、その罪悪は一回の聴聞で全部取り除くことができるんですよ。ね。どんなに重くても。ところが、どんなに殺生号が少なくても偽情が強い人はその偽情に阻まれてその殺生を抜くことができないんです。救えないんですよ。だから偽情一つが苦しみの根源だっていう話になる。だから偽情と罪悪は違うものなんです。罪悪っていうのは、全ての罪悪はこの殺生から起きてくるんですよ。殺生から始まって中等、ね、邪欲、怨呪、妄語へとどんどん重くなっていくわけ。だから殺生から始まるわけです。この殺生から。すべての罪悪は。そのすべての罪悪をもう根こそぎ取ってくれるわけ、一回。でも私たちは実験が残ってるからね。一回の、その、取っても味を覚えてるから、またやっちゃうわけ。やるともうどんどん重くなっていくわけです。仏教聞いてないとね。でもどんなに重い罪悪を作ってたとしても、聴聞によって、念仏によって、ズバッと抜いてもらえるわけ。
それは、偽情が少ない人限定でってこと
ですか？そうなんですよ。そう。だから、その偽情が少なくなるように、推しを解いていくわけですよ。善知識は。それにものすごい時間がかかるんです。ね。偽情がこう強い人からね、強い人が弱い人にこうだんだんとなっていく。これをよく祝禅が熱くなるみたいな例えでね、蚊の青松葉が枯れ松葉になっていくっていうふうに例えられるわけ。いわゆる自分の姿ね、自分は罪悪を作っていて、その罪悪を抜いてもらうしかないわけです。阿弥陀仏のお力によって。それが聴聞なんですよ。ところが、うぬぼれ強い私たちは、善をしていると思っている。だから、聴聞によって抜けないわけ。だから、その、なんていうんですかね、うぬぼれ心、増行、雑種、自力の心を振り捨てていくように、教えを説いていくしかなくて、そこにものすごい時間がかかるんです。でも、増行、雑種、ね、自力の心を振り捨てたならば、どんなに罪悪を作っていても、何の心配もないんです。善知が生きてるならばね。限定ですけど。
期間限定。
期間限定。まあ、そんな、摂取しないから。善知識。長生きしますって。飛行機さえ落ちなければ。まあ、そんな飛行機落ちることも、そうないことですからね。
増行雑種、自力の心が廃るっていうのは、信心欠如したってこと。
造業雑種自力の心を振り去るっていうのは信心欠如したってわけじゃないです。わかりやすく言えば、あなたが落としたこの斧は罪悪いっぱいの鉄の斧ですかって聞かれたときに、はいそうですって答えることです。はいその通りですと。私はもうどうしようもない殺生号を抱えてますとね、どうかこれを取り除いてくださいと。こう差し出す。ね。はいの一声みたいなもんですよ。ね。じゃあこれで差し出せば、ああ、わかりましたと、阿弥陀仏がこう受け取って、代わりにですよ。 この斧をあなたに差し上げます、苦毒いっぱいの斧を与えてください、ね、だから罪悪を作った分だけ不正をしたことになる、すごいでしょ、罪生苦毒の体となる、罪摂生と不正は体は同じと、本当は全然違うんですけど全然違うのな、そんなこと言っちゃってるわけですよ、ね、氷と水のごとくにて氷大きに摂生が重くなれば皆さんね善をそれだけしたことになると、すごいでしょ、
反則じゃないですか、
いや
摂生号が不正号に変わると
そうですそうです、
摂生号が一時的に取り除かれて不正ができるからどんどん溜まっていくんじゃなくて、摂生号が取り除かれてその分の号の部分が全部不正号に変わる、
そうそうそうそう、それは罪生苦毒、でもそれはいわゆる偽情が強い間は無理ですよ、偽情が強いちょっと強い間は抜くのが精一杯とかね、抜けないとかそれぐらいのものであって、もう本当に少なくなってしまえばそのまま苦毒に変わります。
どうして偽情は少なくできるの、
どうやったら偽情が、偽情っていうのはこんな悪人は見捨てられるという心なんです。
ああ。
だからどうしたらって言ったらね、人の悪をねとにかく否定しないことが大事なんです。悪を否定しなければ自分の悪も否定しなくなるから、だから偽情っていうのは悪を認められない心なんです、ね、悪を認められないから自分の悪も認められなくなってものすごく否定しちゃうわけです。つまり仏教を聞くっていうのは一旦その自分の罪悪が照らされるわけ、照らされた後抜いてもらえるからね、それを一旦認めないといけないわけですよ。こう、あなたのこの落としたのは、ね、罪悪いっぱいの鉄の斧ですかって聞かれて、はいって言えたらもう抜けるわけ。抜けるだけじゃなくて、はいはいっていうね、黄金の功徳の斧をあなたに差し上げますと。ね。
斧じゃなくて、釘ぐらいからでもいいんですか？
いや、あの話はオーナーの話だったと思います。
すいません。
はい、
ね。
ところが私、議場が強い間はね、その、なんていうんですか、認められないんですよ、この、ね、罪悪いっぱいの、あなたはね、鉄の斧を落としましたかと。いえいえいえ、私は、この苦毒いっぱいの黄金の斧を落としてしまったんです。そうでしたか、あなたは嘘つきですねと、じゃあ鉄の斧をお返ししますと、こういうふうになるわけです。だから偽情が晴れると正直になる、正直、これを至上心っていうわけ、至上心ね、至上心っていうのは素直に自分の悪を認めることのできる人、だから至上心になれば念仏によって往生できるんです。念仏往生ができる。なぜかと。罪悪を作っても、徳を積んだことになっちゃうから。善をしてもよし、悪をしてもよし。すごいでしょ？何やっても、苦毒に変わるからね。
至上心っていうのは、偽情が全部なくなったことに。
偽情が全部ではないです。
薄くな
っ、そうそう、まあ、いわゆるその自分の悪を認められる程度まで減るってことです。反発しなくて認められる程度まで減れば、ね、これはあなたの罪悪ですか？はいって言えるわけ。はいの一声です、これ。本当にそうなんですよ。ね。はいの一声。楽でしょ？はい。はいってね。それが言えないのが偽情。それが言えてしまえば罪悪をそのまま苦毒に変えてもらえるので、ね、悪を作っている人はそのまま往生にぴょーんと近づくわけ。すごいでしょ？ ね、いわゆる、ね、往生するためには善をしなくちゃいけない。善をたくさんしないとね、往生できないはずなのに、その善をしなくても往生できちゃうわけ。こういっちゃなんですけど。すごいですね。善をしたことに変えてくれるから。だからだんだんとこの初禅万行から十九願から二十願へと思いが変わっていくわけです。最初はいやー、捨てをしないと捨てよ。今は捨てですよ。今この話を聞いて、あ、なんとね、すごいことだ。ね、そうだったから超防災すればいいんだと。そう思わないでくださいね。真面目にやった人だけが造業が伝って念仏に入ってきますから、はい、分かりました。今伏せですよ、伏せに心の、はい、そんなうろとらしいわ後からやってああ本当にそれでもセッションが溜まってしまう、なんて私はねえ罪深い自分なんだと、悪の塊なんだと分かったら、その、ね、これはもう阿弥陀様にこう取っていただくしかない。打ち任せるようになる。そしたら全部功徳に書いてくれると。
初禅万行を頑張ることと利情が薄くなることってイコールなんですか？
それは初禅万行を頑張ることと利情が薄くなることはイコールではないです。何がイコールじゃないかというと、その初禅万行を心がけると自分がいかに、ね、罪悪を作っているかっていうことが見えてくる、ね、その罪悪が作っているかっていうことを見えたときに善知がそれを受け止めてくれる、否定しないでね、受け入れてくれたときに偽情が減るわけです。偽情が減っていくとだんだんと罪悪を作ってしまっても仕方がないんだなと思えるようになる。罪悪が問題じゃないんですよ、私たちにとって。この聴聞っていうね、このウルトラシーがあるから罪悪が問題じゃないんです、ね、罪悪がどんなに重くてもこの聴聞の力で取り除いてもらえるから、問題は罪悪ではなく偽情なんです。ケッチ、偽情、異性、死なんですよ。決するに偽情をもって諸子となすと。ルテン、輪廻の極なきは、偽情の触りにしくぞなきと。偽情と罪悪は違う。偽情が問題なんです。罪悪がどんなに重くても、偽情さえ晴れてしまえば、私たちは、どんな人も、念仏によって浄土に往生できるんです。
罪悪が重い状態で偽情が晴れるってあるんです
か？あります。関係ないです、はい、罪悪と偽情は関係ないですか、はい、
こんな自分でも認められるのかっていう心を出させるために初禅万行、
そうそうそうそうそうそう、やってごらん、あなたは本当に金の斧をやってきたんですかと、やってごらんと、
罪悪は業によって生み出されるんですよね。
罪悪っていうのはまあ業ね、はいはい、
だからそんな簡単に罪悪なんて隠せないですよね。
はい、
だから当然罪悪
うん、でも偽情さえ晴れてしまえばどんなに罪悪が重くても問題ではない。それは念仏というウルトラシーがあるからですよ、あくまでも、ね、念仏っていうのは一体何かって言ったら、念仏っていうのは自分の代わりに功徳を積んでくれてる人がいるって意味なんです、ね、功徳を積んでくれてる人がいて、あなたの作った罪悪と私の作った功徳を交換しましょうって意味なんですよ。
だから 偽情関係ないじゃないですか。触れたら勝手に入れ替わるじゃないですか。
いや、その偽情がある人は、ね、偽情がある人はその、そもそも自分の罪悪を認められないからね、出せないわけ。
交換するのに差し出せない。
そう、差し出せないんです。偽情があると。だから偽情がなくなれば、どんな重い罪悪でも出して交換できちゃうわけ。だから偽情が問題なんですよ。ね、分かっていただきました？ね、だから殺生から離れていくためには長門などの不正が大事。この後の話はちょっと忘れてください。今はね。あ、こんな未来があるのか。じゃあ罪悪作ってもいいやと思わずね。はい。はい。じゃあ、午前中は以上です。